新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。
この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常にその面白いことに対して首を突っ込んでいくだけのまったり系ポッドキャストでございます。はい、第38回です。はい、僕一人じゃないですからねはい、今回のお相手は私ミスターと
みゆきちです。
はい、二人会でございますね。え、冒頭噛みましたねひどい、
速攻噛むやんって思って聞いてました。速攻噛むやん。
しかもあれですからね、まあ、この前のね NG がねひどかったですからね。この番組はから先が出てこなくて止めるって何回やってんだって話です
。グダグダ。グダグダ。38。あれ？
そっちも忘れてんじゃねえか。はい、38回でございます。ミキシャ2人会は初めてですね。
そうですね。
今回はみゆきちメインの回ということで。
やったぜ。
はい、ありがとうございます。もうしっかりとね今日は自分の仕事を果たしていただければいいかなと思うんですけど、
ちょっと難しいかなって思ってる。ちょっと難しいじゃ
ん。なんでや。まあ、今回のお話、実はホラー、まあホラー特集ですね。まあ、メインがみゆきちのおすすめホラー漫画。
ホラー漫画。
はい。で、まあ、ホラー系のボードゲームを、ちょっと、まあ、お化けとかね、そういうのを、ちょっと、いろいろね、取り扱ったゲームとかを、まあ、紹介しつつ、まあ、お化け系のイベントも紹介しつつ、まあ、終わっていこうかなと。だからもう、お化け一本です、今回は。今回はお化け一本です。怖い。
夏の終わりにちょうどいいですね。
夏、もう、終わったよ。
まだいけます。
まだ終わったよ。
まだ暑いです。大丈夫、セーフです。
いや、アウトだよ。だって今、だって。
え、エアコンついてるうちは夏じゃないです
か。もう切ったよ。もう切ったよね。なんでまだつけてんだよ。涼しいよ、十分。
ソフトベッドは暑いんです。
いや、それはまあ、まあ、ロフトベッドじゃないから、僕は。わかんないけど、ロフトベッド暑いんですか。まあ、扇風機つけて十分な涼しさでしょ。もう、そろそろね。朝湯とか寒いですからね。まあ、もうだ。もしもし？
はい、はい、はい。
ちょっとね、まあ、前回のピー君の寝落ちといい、今回のこの妙な間といい、何なんだ、この番組は。
じゃあ電波が悪くて、なかなか私の部屋が、
もうちょっとね、まあ前も言ったんですけど、ミスミスラジオに参加するメンバーは大体何かしらの聞き不良が起こるんで、それはそれこそ一種の今回のテーマじゃないですけど、まあ、呪いと捉えていただいて、まあ
ほら
いい感じにまとまったところで、じゃあミスミス Today's ラインナップ挟んでからの本編に行きましょうか。
はい、
それでは本編38回ホラー特集、まずはみゆきちのホラー漫画編、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
ミスミストゥデイズラインナップ。今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー、この後4分頃からはみゆきち特選ホラー漫画の世界。ホラー漫画にもいろいろあるんですね。あんなホラーからこんなホラーまで、ホラー大好きみゆきちが生き生きしながら話します。もちろんおすすめのホラー漫画紹介もありますよ。22分頃からお化けや妖怪をテーマにした冒頭ゲームを2つご紹介。どちらもおすすめなので、ぜひとも皆さん手に入れてください。31分頃からはナンバーウォークで開催されるホラーイベント、深夜の商店街で行われる80組限定のお化け屋敷について、今回最初から最後までホラーです。
まあ、ホラーということなんですけど、みぎちさん、はい、ホラー、僕そんなにそこまでホラー詳しいわけじゃないんですよ。まあ好きっちゃ好きですけど、はい、そんなそのお化けとか妖怪とか、はい、ああいうのってまあ面白いなと思うんですけど、なんかこう、うん、自分で その本を集めてとか自分で映画借りてわざわざ見てきてっていうほどではないんですよ、まあ、怖い話するのは好きですし、あの、うん、とはなんだろう、まあまあ好きっちゃ好きってぐらいですね。
まあまあ、怖い話、
怖い話は好きって、あんまりねその、うん、怖がりじゃないんですよ。
あ、
僕自身が、あんま自分で言うのもなんなんですけど、怖がりじゃないんで、うん、まあ、そんな僕を怖がらせてくれるようなホラー漫画を、まあ、今回ミユキさんが紹介してくれるということで、
まあ、期待できたらいいなって思いますけど、
期待してるんですけど、ホラー漫画ってなんかまあ、はい、いろいろあるじゃないですか。
そう、そうなんですよ。ホラー漫画って一口に言っても種類ありすぎて、分類分けこの間ふと思いついてしてたんですけど、
もうガチじゃないですか。ガチじゃないです
か。そう、ああ
分類分け
ほんまに10個ぐらいあります。
10個10個
10個ぐらい、10個もうちょっとあるかなぐらいです。
ほんますか。
ほんまです。なんか
ちょっとじゃあ
王道ホラーっていうのを、
はいはいはい、王道ホラー
分類できないんですけど、
はい、
例えばあのジャンプで昔非弁学派四谷先輩の怪談、
あ、ありましたありましたありましたありました、
やってたんですけど、
はい、
あれとか、あと少女漫画の絶叫学級とか、
あ、それ知らないですね。絶叫学級知らない。
そういう、はい、絶叫学級はチャオかリボンかなんか忘れたんですけど、はい、ほんまに1話1話で完結していく怖い話みたいな。
ああ、なるほどね。
そういう類の幽霊が出てきたり、お化けやったり、
うんうん、
不思議な出来事が起こったりっていうのを、綺麗に話として1話でまとめてるものを、王道ホラーっていう分類を私はしてるんですけど。
なるほど。なるほど。まあ確かによく見るのはそれですね。
そうです、そうです。うん、その中で、あの、王道の中の王道みたいな人が、
はいはい、
呪いみちると伊藤潤二と猪木加奈子っていう人が私はめっちゃ好きなんですけど。
おー、3人。
3人。
3人。どんな感じなんですか、そのやっぱ。まあまあもう、さっき聞いたようなストーリーで話を進めるような人っていうのはわかるんですけど。例えばどんな。はい。
ほんまに短編ばっかり書いてはるんで、どういう話っていうのは言いづらいんですけど、
はいはいはい、
呪いみちるは、綺麗な絵をしてるんですよ。
綺麗な絵、
比較的綺麗なホラーの絵をしてて。
あ、はいはいはいはい、はい。なんとなくわかります。なんかちょっと、
だから
昔のホラー漫画ってちょっとこう、汚いって言ったら違うか。あの、ちょっとこう、なんか荒い感じの、わざと荒くさせてんのかなみたいな、なんかイラストですね。
絵が下手な方が怖いんですよね。
あ
ー。中途半端に。綺麗な絵描くよりは、あの、お茶漬けのりってわかります？
お茶漬けのり。
残殺感とか描いてある人なんですけど。
ああ、それさすがに。
その人ぐらい不安定な絵の方が怖いかな。
不安定な。まあまあそうですね。
その人は、呪い道は、綺麗な怖い絵をしてる感じが。
ああ。呪い道、漢字は出て書くんですか？まあまあそれは後
で知ってます。呪いっていう、あの、普通の、あの、呪いあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ一時期。みちるって、ひらがななんですけど。
あ、今ちょっとね。
この人結構長いです。
イラストを見てるんですけど。あ、もう確かに綺麗ですね、絵が。なんか、
あ、なんか、ホラーの絵をしてる割に綺麗みたいな。
あ、でもなんかホラー感は出てきますよね、やっぱ。なんかこういう。
そうなんです。なんバランスのいい絵をしてて。
あ、
待機色が強い漫画をよう描いてはります。
は
ぁ。とりあえず一番おすすめなんか、ホラー漫画として一番おすすめなのはこの人。
あ、これちょっと読んでみたいな。
ぜひ。
あ、王道、じゃあ王道ホラー以外には何があるんですか？
王道ホラー以外で、あの、最近流行ってんのがパニックホラーとかサバイバルホラーとか言われる類のやつで、
なんか
ゾンビが出てくる。
あ、でもそうですね。
未知の生物がいきなりバーって襲ってくるのを戦うとか、そういう類のやつです。
ああ
。あの、例で言うと、あの、アイアムはヒーローとかもパニックホラー。
ああ。なんか、
アイアムはヒーローと破壊獣とか、 魔法少女オブジェンド、
ああ、あれまあそうですね。
あの、体探しとか今、ジャンプで、ジャンププラスかなんかで連載してるやつなんですけど、この辺のゾンビものがパニックホラーです、大体。
アメリカが結構あの、まあ漫画じゃないですけど、あの、まあ映画とかで好きなイメージはありますよね。
ああ、でもそんな感じです。
あれが漫画みたいな。
アメリカっぽい。そうそうそうそう。
あれが漫画になった感じですね。
勢いある、インパクトがあるのが多分これになりますね。
ゾンビね、パニック系ね。確かに、
まあ。パニック系なんか見てて勢いがあるから、スピード感があって読んでて面白いっていうのは。
ゾッとしない、まあ、王道ホラーに比べたらゾッとはしないけど、あのそれ以上になんかこう破壊欲的なものでこう恐怖を与える感じ
ですね。ハラハラするっていうか次々来るからドキドキするみたいな感じの方が正しいかもしれない。
なるほど。そっか、アイアムヒーローもそうなるのかしら。
ゾンビものは大体そこら辺に入るかなと思ってるんですけ ど最近多分一番多いですこの類。
なんか増えましたよね、なんかそういうの。
そう、今一気に増えてて、今のホラー漫画、多分半分以上ここに入るかなって思うんですよ。
へぇー。まあまあ、新たな王道の座を狙っていく感じですね。その、
そう、多分、そんな感じで。
パニックホラーが、今、ちょっとこう、王道ホラーのこう、牙城を崩そうとしてる感じなのかな。
はい。
はぁ、なるほど。まあ、他には何かあります？
で、あのスプラッタホラーとかグロ系、
ああはいはいはいはいはい、
そうやつか、あの映画で言うとそうとかそういう類の、
それ今ギャグですか？
違う違う。
もう僕今、ね、まあ、逃しませんでしたね。僕今完全に今、あ、これは狙ってるなと思って。
違う、
そうなんですね。
何、
あ、そうが、へえ、そうなんだ。
くどい、くどい、くどい。
はい、そうですね。ムカデ人間とかもまあそういうあれに入るんじゃないですか。もう見たことはないですけど、
グロ気分が悪くなるタイプ読んでいて、
はいはいはい、
が多分スプラッタとかグロ系になります。
なるほどなるほど。
あのカブラギサイコっていうホラー漫画家言ってたんですけど、
はいはい、
内臓をめっちゃ綺麗に描くことで有名なんですよ。
それなかなか得られない評価ですけどね、漫画家さんでも。
2人組なんですよ、それが。
2人組なんですね。作
画と原作かなんか忘れたんですけど。
なるほどなるほど。
2人組で、そのうち1人が噂によると、あの死体遺棄で捕まったっていう。
怖えな、そっちの方がホラーですけどね、僕からしたら。
本当にあった怖い話です。
本当にあった怖い話ですよ。ホラー漫画家が内臓描くためにね、なんやかんやしたってなる。まあ、噂ですけどね。
噂で。あとは、あの、神田森っていう人がいてるんですけど、
うんうんうん、
私、ちっちゃい頃にその人の漫画を読んでて、なんか、生ゴミのゴミ箱が近くにあったから、匂いにやられて気持ち悪くなって、それと合わせて、あのその人の漫画読むと気持ち悪くなるっていう。
なんかあるみたいですね、そういうのね。まあ話からそれ
も一種のトラウマになってます。
一種のトラウマにね。
この人は絵下手なんですよ。
下手なんですか？下手なんですか？
下手っていうか、バランスからして気持ち悪いみたいな。
あ、もうなんかわざとそうしてるのかどうかわかんないけど、こうなんか不安にさせるような。
ホラー漫画に向いてる。見てると不安になる絵してるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はあ。
うまくないから怖いっていうのが顕著に出てます。
なるほど。興味深いな。
ぜひ。
結構いろんなのあるんですね、それ聞いてみたら。
多いですよ。まだまだ。
あ、まだまだあります？じゃあ、ちょっと。
大量にあります。
もう一つぐらい、ジャンル紹介してもらいましょうか。
私が一番好きなが不条理系ホラーっていうのがあって。
不条理系ホラー、まあまあなんとなくそのイメージはつきますけど、例えばどんなのとかあるんですか？
理由なくその災難に見舞われて、たまたまそこにいたから怖い目に遭うっていう類のやつなんですけど。
ああ、はいはいはいはいはい。
これは一番あのリアリティがあって、 ほんまかどうかはどうでもいいんですけど、あの誰の周りにもあるかもしれないみたいな。
なんか日本のあれとか結構ありますよね。そういう日本の映画とかホラー映画とかって結構そういうの多いですよね。あの
多いですね。
自爆霊的な存在がいるのかどうか、その土地に入っただけでちょっとこうわーってなっちゃうとか、なんか見ただけでわーってなっちゃうっていうのはなんか日本に多い気はしますね。あんまそのホラー映画とかホラー漫画とか知らないですけど、
ただ不条理系ホラーがあの怪異に理由がなくて、ほんまに。
ああ、はいはいはい。
呪いの家に住んだからとか、
うんうんうんうん、
ここが呪われてるとか、呪われてるところに行ってしまったとか、
うんうんうん、
殺人鬼、なんか人を殺してしまったから、その仕返しとか、そういうのじゃなくて、
うんうんうん、
あの通り魔に会うぐらい唐突に怪異が訪れるっていうのが一番怖いところなんですよ。
なるほど、なるほど。
これ多分、あの、有名なやつが、不安の種とか。
それは知ってます。なんか、あの、ちょっとだけ見たことあります。
そうそうそう。あれは、めっちゃいいです。不条理系ホラー極めてる感じで。
ああ、不安の種はね、ちょ怖いっすな。あれはほんまに怖かった。
あれは、あの、数ページで1話完結なんですけど、ぶった切りなんですよ、いずれも。
なんか、あの、オチがゾッとします
。ここでこれがあった。そうそうそうそう。
嘘みたいな。
ここでこれがあった。次、じゃあここでこれがあったっていう、ただただ怖い出来事がどこかであったっていうのをやっていってるだけなんで、もしかしたらその辺であるかもしれないっていうのを考えてしまうと、夜とかにちょっと怖くなるっていう。
そ
う、
僕、だから実際そうで、あの、
うん、
なんかその、鏡かなんかに映るみたいな、
あ、
なんか話があったんですよ。窓か鏡かなんかに映るってなった時に、はいはいはい、若干しばらくの間ちょっとこう窓、とか鏡見るとき、ちょっとこう気にはするようになりました。頭の中にそれがちょっとフラッシュバックする感じやなと。
でも私もそんな感じで、高架下におっさんがおって追いかけてくるみたいなやつがあるんですけど、それ見て以来高架下ちょっと怖いんですよ。
僕でもあの地元の駅前で、あの深夜1時ぐらいに自転車乗ってたら、あの両手振り上げておっさんが追いかけてきましたけど。怖かったですよ。うわーって言われて。僕もうわーって言いながら逃げてた。リアルホラー。
ガチのじゃないですか。ガチ、ガチ。めっちゃ怖い
よね。不安の種にちょっと乗せてくれないかなと。乗せてくれないか、この話と。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、そのミクチの中で、じゃあちょっと今これ来てるぜと。
はい。
っていうようなホラー漫画、ちょっとないですか。
私が一押しの、もう誰にでも勧めてるのが、さっき言った不条理系ホラーの中で、
はい、
座敷女っていう、望月峰太郎っていう人が書いてるやつなんですけど、
座敷女。
ドラゴンヘッドとか書いてた人なんですけど。
いや、わかんないですね。
これも不条理系ホラーで、隣人が、なんか誰も出てけえへん部屋をインターホンずっと押してるんですよ。
え、怖いもん。
で、そこの人留守ですよって。言ったら、そこからその女の人が自分の部屋に来るようになるって話なんですよ。
いやいやいやいや、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
その人が髪の毛めっちゃ長くて、ロングコート着て、めっちゃ不気味な顔で中途半端に笑ってる巨人みたいな、2メートルぐらいありそうなでかい女の人っていう。
うわぁ、怖いな。
その人がほとんどストーカーみたいな感じで来てるっていう話なんですよ。ラスト1話がめっちゃいいんで。
あ。
おすすめです。
なるほど。
ラスト1話、ラスト2話ぐらいの終わりかけが一番面白いんですよ。
面白いっていうのは、それは怖いって意味で面白いんですよね。
そうですね。ホラーとしての完成度が、あ、不条理みたいな感じよ。
なるほど。うわ。
すごい理不尽なんですよ、これが。
まあまあまあ、不条理系ですもんね。
そう。関係あると思いきや、やっぱり関係ないままやばいみたいな。
あ、なるほど。なんとなく、でもなんとなくそう、感じはつかめた。感じはつかめました。ホラー
の絵がそんなに上手くないから怖いです。あ、
じゃあホラー漫画のまあまあ締め、うん、締め、まあ、このコーナーの締めっちゃ締めなんですけど、あのホラー漫画の魅力って何だと思います？やっぱ結構そのファンがいるじゃないですか、ホラー漫画って。 あのコアのファンが結構いて、あの例えばなんだろう、あのバトルものの、漫画が好きとか恋愛ものの漫画が好きっていう人たちもいるけど、なんかこうホラー漫画好きってこうなんかちょっとかっこたる信念があるというか、なんかちょっとしたこう、これだからホラー系の漫画が自分は好きなんだよっていう方が結構多いように見えるんですよ、僕はね。まあ、違ってたら申し訳ないですけど。
多分、ホラーって、中毒性あるからやと思うんですよ、私。なんか、怖いもの、ジェットコースターでもいいんですけど、あれってあまりに怖すぎると、怖い成分を抑えようと思って、気持ちのいい、楽しい成分が出てくるらしくて。
なるほど。アドレナリン
です。あまりに怖いものを認めすぎると、そう、アドレナリンとかで、気持ちいい成分、楽しい成分が出て、ジェットコースター乗って、坂を降りた後に笑うみたいな感じの時あるじゃないですか。
ああ、ありました、あります。あまりの恐怖に、ね。
あの感じが、多分、好きなんですよ。
ああ、なるほど。
だから、怖いものを見たら楽しくなるっていうので、一種の中毒としてホラーが好きっていう可能性があります、私の中では。
なるほど。非常に面白いお話をありがとうございました。いやもう、いやでもちょっとね、不安の種と、その今、最後に言ってた、何でしたっけ、
座敷女。
座敷女は、ちょっとこう読んでみようかなと僕は思います。
ぜひ。
はい。またね、これはレビューしたいと思いますので。はい。いやもう本当に。うん、いやもうマジで怖いわ。いや不条理系ホラーは多分僕もダメだと思います。多分さすがに怖いと思う。
それは一番怖い。
まあまあまあ、そうですね。じゃあまあホラー漫画紹介したところで、
はい、
まあホラーっていうか、まあホラーとかお化けとか、まあ妖怪とかっていうのをテーマにしたボードゲームっていうのをちょろっと、まあ軽く紹介したいと思います。で、ホラーマン、まあ、ホラー系の、ホラー系って言ったらまた違うか。まあ、お化けとかが出てくるようなボードゲームに関しては、意外といっぱいあるんですよね。
あ、そうなんですか？
その、怖い怖くないっていうのは別にして、可愛らしいお化けが出てくるとか、っていうのは結構ある。お化けキャッチとかそうですよね。あれなんかめっちゃ可愛い。
ああ、そう、お化け。
お化けですよね、あれも。あれもお化けキャッチ可愛いし。はい、で、妖怪とかで言ったら、まあ、この番組でも前回紹介、ちょっと前に紹介させていただいた、ペンとサイコロさんのクラウドファンディングの百鬼夜行。
あれめっちゃ楽しみですね。
50万円達成しましたからね、あれ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。マニュアルに僕とみゆきちの名前が載るので、買う方は見てみてください。まあ、完成を楽しみにしつつ、うん、あれは、うん、あれはね、本当に、イラストがね、本当に妖怪とかそういうのを専門にされてる方が描かれてるらしくて。
もうイラストで一目惚れしました、あれ。
うん、百目が怖かった。百目がすごい良かったなと。うん、あれはすごく好きです。
ちっちゃいところにちょっといてるやつとか。
なんかよくわかんない妖怪多いですけどね、日本の妖怪ってね。いやいや、お前。
謎のやついてますよね、妖怪。
ぬらりひょんとかわけわかんないですよね。
頭が長い。
ただ、
人んちに勝手に居座るみたいなやつ。
居座るって、お茶を飲んでます。だけみたいな。え、終わりっすかみたいな。みたいな、ね。
となんか、すねこすりとかも、可愛くて好
きです。豆腐小僧も。
すねをシュッとこするっていう。
豆腐小僧もわけわかんないですけどね。まあ、まあまあ、まあ、いろんな妖怪がね、出て、いろいろ登場するみたいなので、百鬼夜行はね、ちょっと楽しみにしましょう。だからもう一般販売もあるんですかね、確か。あ、なんかあるとかなんとかって聞いた気がする。確かあったはず。
それはぜひ。
それは。
もし、あったら皆さんも。
買ってみてくださいと。買って遊んでみてくださいと。で、もう一つ。ホラー全振りのボードゲームが、最近ちょっと業界で話題でございます。
お、しかして、
それが、
間、
そうなんですよ。ツイッターでも上げましたね。箱女っていうボードゲームがありまして。
あれ、見た目、箱からしてめっちゃ怖くないですか？
マジで怖いっすよ、これ。これね、多分ね、暗い、部屋とかで、パッと見たら、 あ、寝て起きてこれが横にあったらピクってなるよねってくらい怖い。
あれほんまにもう夜来たら無理ですもん、あれ。
で、これどんなゲームかっていうと、その洋館の中で、うん、箱女をさ避けながら、こう、うまくこの洋館脱出の、館脱出のそのアイテムを探して、脱出しますよっていう、うん、まあ、非対称性のゲームなんですよ。だからプレイヤーは、
青鬼みたいな感じのイメージなんですけど、今聞いた限りやと。
ね、青鬼は追いかけてくるじゃないですか。箱女は、はい、まあ、これちょっと後で言いましょうか。で、まずプレイヤーは、自分たちの逃げる側と、探索者側と、箱女サイドに分かれるんですよ。箱女プレイヤーもいるんですよ。箱女をプレイするプレイヤーもいるんです
よ。へぇ。
で、これ説明書に書いてあるんですけど、逆かくれんぼ方式なんですね。
逆かくれんぼ。
そうなんですよ。で、この箱女っていう、この、怖いその存在は、怖い存在って言うとなんかあんま怖くなくなるけど、まあまあその、まあ、幽霊っていうかなんていうか、まあそういう存在は、うん、箱に入ってるんですよ。
箱。
はい。これパッケージね、これよく見てもらったらわかるんですけど、これね、箱に入った女、箱に押し込められて、そこから手伸ばしてる女のこのイラストなんですよ。
なるほど。
だから覗き込んだり何かを例えばこの中にアイテムがあるから覗き込んだ時にそこに箱女がいる可能性がある。っていうのが怖い。でも覗き込まないと脱出するものが手に入らない。
ドキドキですねそれ。
だから逆かくれんぼなんですよ。
見つけられた方がいいんですよね、箱女からしたら。
箱女からしたら、見つけられた方がいいです、
うん、
見つけたら一気に死にます。もう一瞬で死にます。うわ箱女だみたいな感じになります、うん、これね僕実はまだ遊べてないんですけど、まあ、なんていうんですかね、マニュアルを読んでてこれね絶対面白いと思うんですよ。箱女の能力とかもあって、箱女側にも能力がいろいろあったりとかして、まあ、そばに物陰から物陰へいろんな場所に移動したりとか、例えば2階のあそこにいたのに1階のあそこにふっと移動したりとか。そうなんですよ。で、まあ、扉を開けなくしたりとか、まあ、いろいろできるわけですね。まあ、そんな中で
私箱女やりたい
そまあまあまあ、その辺はね、まあ、競技の末ですけど、まあ、その辺はね、はい、まあ、まあ、実際プレイして、まあ、確かめてみたいと思うんですけど、トークンもこれ、目のイラストが描かれてて、トークンっていうか、まあ、タイルに目のイラストが描かれてて、裏にいろいろ描かれてるんですけど、まあ、その目も怖い。でも怖いし、
細かいとこまでホラーですね。
細かいとこまで
ホラー、まさにホラー全振り。
これ多分ね、暗い部屋とかでやったらマジで怖いと思いますよ、
うん、めっちゃやりたいです。豆電球とかだけつけてやりたい
です。いいですね。これちょっとね、本当にミスミスメンツとかで集まって、豆電球の下でやるっていうのもありかもしれない。
あり、楽しそう。
まあまあ、そんなホラー特集ですね。まあもう、まあ言っても夏も終わりますけど、まあ、
まだまだいけます。
まだいけますよ。だいたいね、秋になってホラーやっちゃいけないっていうルールはないんですよ。
確かに。
怖いものは年がら年中怖いんですよ。なので。
冬でもホラー特番しますもんね。
しますします。もう、なんかもうこの前これ YouTube で見たわって動画いっぱいやってますよね。
最近のやつ多い、確かに多いです。
どうせここで出てくるんでしょみたいな感じのがあるんですけど、やっぱその、うん、まあなんだろう、テレビで結構使い回された映像の、その、よくあるテレビのホラー番組にはないような怖さっていうのが、まあ、ホラー漫画とか、まあ最近多い、最近また結構いろいろ出てきてるホラー映画とかには、まあ、テレビにはないものがあると思うので、まあ、皆さんね、ちょっとこう、怖いものがあったなら、うん、ぜひとも教えてください。ミスターが体を張って、
ぜひ私も
体を張って あの心霊スポットに行けっていうのだけはやめてください。
え、行かないんですか？
いや、誰かついてきてくれるんだったらいいですよ。
私は嫌ですけど。
なんで自分を真っ先に消すの？
私ちょっとそういうのビビりやから無理なんですけど、気になるじゃないですか。
はい。あ、そう、じゃあ、あの、とっておきのイベントを紹介したいなと思います。まあ、ちょっと待ってくださいね。調べますね。あ、だった、これだ。闇商店街ってイベントが、大阪の、
それは、
ナンバーウォークで、
ナンバの、
開催されるそうで、現在抽選を行っておる、おられるみたいでね。ナンバーウォークホラーイベント2016闇商店街っていうのが、ナンバーウォークで行われます。閉館した後のナンバーウォークをお化け屋敷にして、探索型のお化け屋敷を行いますと。
これは脱出ゲームなんですかね。
どうなんですかね。なんかあの、それっぽいこと書いてますよ。その遊びの中で少女の願いを見つけ出さないといけないとか、まあそういうこと書いてるんで、ただ脱出ゲームではないのかな。まあなんかミッション型の、あの、お化け屋敷なのかなと思うんですけど。
時間もあれですよね。深夜1時から開始っていう。
そうなんですよ。これ深夜25時って書いてるんで。だから終電が終わった後なので、18歳以上の方限定と。で、すごいのが、あの、次に該当する方はご参加いただけません。心臓疾患、血圧異常、まあ、この辺は当然ですけど、閉所恐怖症など体調に不安のある方です。行くなよと。行くなよと。
それはもうそもそも行く方が悪いですよ。
まあまあ。そう、あ、結構ね、あの、しっかりされてるみたいで、イベント終了後、始発までは控え室にて待機可能ですと、あるので。
あ、行けるんですね。
なので、まあその辺もね、まあ心配しないですよ。ただ、当選者人数がね、これはね、厳しいですよ。僕も行きたいんですけど、ペア80組、160名様。応募方法が、ナンバーウォークの、ご利用3000円以上のレシート、合算カーを、貼り付けて、必要事項をご記入の上、ナンバーウォーク内にある応募箱に、入れますと。で、期間中何度でもご応募いただけまして、当選者の発表はハガキの発送をもって返させていただきますと。これはね、行きたい。
ハードルなかなか高いですよね。
まあでも、体験してみる価値ありますよね。
やりたい。これはね、協力して何人かでまとめて応募して。
そうですね。1枚でま
とめれば。高額1000円ぐらいの感じですよね。
そうですね。まあまあまあ、ちょっとこれは僕も応募します。
積極的に私もお買い物に行こうと思ってます。
はい。まあそんなイベントもありつつなので、11月5日ですね、これは。なので、まあ冬に差し掛かった、薄寒い季節に。ホラー体験してみませんかということも、一つ、伝えておきましょうということで、まあそろそろね、エンディングとさせていただきましょうか。
はい。
はい、エンディングに入ります。エンディングなんですけど、またコメント紹介がいくつかあります。前回はね、ちょっと、あの、反響がそれなりにあったので、それでは、エンディングに、どうぞ。はい、エンディングでございます。もう本当に、はい、ホラー一色でしたね、今回は。
そう、今回は夏の終わりにぴったりな。
だからまあ夏は
終わり。怖い話しかしてないっていう。
終わりじゃなくて。
まだセーフ。
終わったよ。終わったよ。とっくに終わったよ。
夏やと思えば夏なんです。
それは、まあまあ。まあ、それもいいや。そう。で、前回ボードゲームのことをいろいろお話ししたので、それの感想っていうのをいただいたので、紹介させていただきたいかなと思っております。
はいはい、
はい、まずは、サークル里芋牧場のニョニョンバ太郎さんですね。この方はあのゲームマスター響きの作者さんですね。前回取り上げた同人誌の作者さんでございます。またコメントいただきまして、読み上げさせていただきます。ゲームマスター響き取り上げていただきありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。 私もゲーム会を主催するのですが、うちの本きっかけで興味を持たれてくる初心者の方も多いので特に気を使いますね。ただ本を通してボードゲームに興味を持つという最初のハードルをクリアしているので、そういう意味ではすんなりとゲームに入ることができるので自分で言うのはなんですが、ゲームマスター響きはボードゲームのへの、最初の導入剤として役に立てるところありますと。あ、やっぱりね、まあ、入り口はね、どうであれね、どんな形であれ、やっぱりその、導入剤っていうのがやっぱり必要だと思って、稲葉太郎さんにとってはやっぱその、ゲームマスター響きだと思いますし、まあ、あれ本当にね、素晴らしい同時視なので、うん、別に、友達から紹介されてとか、例えばこのゲームを、やってみたいなじゃなくても、例えばあの作品にボードゲームが出てたからとか、まあ、カンコレの同人誌で、まあ、それこそゲームマスター響きのように、カンコレの同人誌のように、カンコレの同人誌でボードゲームが紹介されたからちょっと興味があるからやってみたいという方がいてもいいと思いますし、全然それはどういう入りであれ、ボードゲームが好きって言ってもらえれば僕ら嬉しいです。
そう、興味持ってくれればそれだけでも面白いのは分かってますもんね。
はい、もうそうなんです。
あとはやるだけなんですよ。
はい。まあ、最初のハードルが難しいので、やっぱりそういう業界に対して導入剤っていうのは必要なので、それこそ本当に里山牧場さんなんかはすごいなと思いますよ。うん、で、最後に、前回僕らが、ミスミスラジオは、里山牧場を応援していますと、言ったことに対しての、返答になんですけれども、そして、里山牧場はミスミスラジオさんを応援していますと、ありがとうございます。
ありがとうございます。やった。
かっこすり寄りって書いてある。全然すり寄っていただいて、もう、手がこう、ゴリゴリゴリとゴマを吸ってる状態になってるんですけど、はい、ありがとうございます。でもう一件いただいてます。これは聞かれる前のコメントなんですけれども、カタログ前回紹介いたしまして、その作者さん、チャガチャガゲームズの川口リーダーからコメントをいただいてます。ミスター先輩ありがとうございます。早速聞かせていただきます。ただの見た目チンピラがここまで構成できたので、構成できたのですね。おじさんは嬉しいと。これはね、これはちょっと、喜んでいいのかちょっとわかんないですけど、ただの
見た、喜びましょうここ
は。ただの見た目チンピラって何なんですか、ただの見た目チンピラ。
もうあの格好は知らないじゃないですか、基本的に。
ろくなワードがないですよ。ただの見た目チンピラですよ。まあまあ、ただの見た目チンピラでも、一押しの、カタログ、全国のボードゲームショップ等で取り扱っていらっしゃると思いますので、皆さん探してみてください。はい。
はい。
今回のコメントは以上ですね。そうそう、広島が優勝しましたね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
広島推しなんですか？
いや、もう、分かってて聞いてるでしょ。昨日最下位に落ちましたよ、阪神タイガースは。今年巨人にホーム本拠地で一勝もしてないんですよ。
いやー、ちょっと頑張ってほしいですね。
僕もね、そのミセスラジオでちょっとこう集まって野球観戦でも行こうと、ちょっと野球知らない人も含めてちょっとこう野球観戦っていうスポーツ観戦の楽しさを知ってほしいと思って、ちょっとそれをね考えたこともあるんですけど、多分僕が一番荒れそうなんでこの企画は来年に持ち越します。
阪神調子いい時にしましょう。
調子いい時にしましょう。来年は調子良くなって、このイベントが開催できるように、はい、したいなと思っております。
阪神頑張れって。
はい。まあ、とりあえず、広島東洋カープの皆様、おめでとうございます。はい。
おめでとうございます。
そんな、25年ぶりの優勝を祝ったところで、今回はここまでとさせていただきます。その前にだ、そうそう、あれ、いつものあれだ。いきますよ。 ミスミスラジオでは皆様からの感想をお待ちしております。ツイッターでアットマーク MISSXMISS アンダーバー RADIO、アットマークミスミスラジオにリプライ飛ばしていただくか、ハッシュタグミスミスラジオをつけていただく、またブログのコメント欄にコメントいただいても、我々番組内で紹介いたしますので、ぜひとも皆様の知った激励お待ちしております。今回は噛まずに言えましたよ、みゆきさん。
おめでとうございます。
はい。前回は4回。
前半冒頭噛んでましたけどね、今日。
まあまあ、だからあの辺で全部使い切った。噛み力使い
切った。噛み切ったと。
噛み切ったって言うとまた違うでしょ。はい。それでは、皆さんの感想をお待ちしつつ、このね、まだまだ、まあまあ、ちょっと暑いなと思う、この残暑を、ホラー等で乗り切ってはいかがでしょうか。という感じで綺麗に締めて終わってたらいいですか。
はい、ちょうどいい感じに。
いい感じに、ありがとうございます。ここまでのお相手は私ミスターと
みゆきちでした。
はい、ありがとうございました。それでは皆さん、
ありがとうございました。
また次回。